世界心理学談笑中 SSD ラジオを始めてまいりましょう。このラジオでは、世界史と心理学をですね、それぞれパーソナリティが、勉強してきて発表していくような番組になっております。今日はですね、心理学のパートになっております。はい、どうでしょうか。どうでしょうか。
斬新だな。はい、どうでしょうか。
何でしょうかですよね。
まあ、今回は、マインドもコントロールのねお話、前回に引き続いてってところにしていくんですけども、
宗教心理学ね。
そう、宗教心理学のマインドコントロールの概要についてというところで、前回結構概要なところをお話しさせていただいたんですよ。
うん、
まあ、マインドコントロールってどういうことを言うのだったりとか、あのカルト集団ってどういうことを言うのみたいな、ね、
はい、
定義付けのところとその概要みたいなお話したと思うんですけど、今回ちょっとその具体例というか、
うん、
まあ、具体的な手法のところをね、今回お話しできればなと思ってますと。
はいはい。
で、前回のおさらいになるんですけど、マインドコントロールっていうのは、一度相手の人間性だったり人格ってものをぶっ壊すと、
うん、
破壊してその後に新たな人格を植え付けることを、まあ、指してますよって話があったと思うんです、
はいはい、
なので、次に挙げるその具体的な手法っていうのも、まあ、基本はそれを目的としていますよってことですね。
うんうんうん、
相手の人格を一回壊して新しいものを植え付けるための手法ってところ、
うん、
を、まあ、主にね4つ挙げていこうと思うんですけど、
はいはい、
まあ、1つが行動
は
行動で、まあ、これね、まあ、最初に言っちゃうか、全部何かしらに制限を設けることを言ってるんですよ。
あ、はいはい、
何かしらの制限を設けることを、まあ、主な具体手法として言って、で1つ目が行動の制限であると。
はいはい。
で、2つ目が思想の制限、
うんうんうん、
で3つ目が感情の制限、
はいはい、
で4つ目が情報の制限と。
はいはい、よう聞くやつだな。
よう聞くやつですね、うん、まあ、その4つの制限を加えることで、相手の人格ってものを破壊する、
うん、
でもって新しい人格を植え付けるってことを行いますよってことですね。
はいはい。
で、行動の制限って、まあ、分かりやすく言うと、睡眠時間とかでさえも、まあ、制限していきます。何時に起きて何時に寝ろってやつ、
うんうんうん、
であったりとか、何時から何時までこれをやれ、何時から何時までにこれをやれっていう時間を厳守させる制限ですね。
はいはい。
っていうところ、まあ、時間の制限も当然あることながら、まあ、律令と一緒なんだけど、やるべきこと、やってはならないことを明確に二極化していくっていう、
はい、
これは絶対やれ、これは絶対やるなってやつ、
はいはい、
を制限していきますと。行動に関しては主にその2つ目、時間の制限と、うんうん、やるべきこと、やっちゃなんないこと、やるべきことじゃないんだよね、やらなければならないこと、やってはならないこと、
まさに占いだよね。
で二極化していくというところ、うん、で思想に関しては、同じような思想、自分がね、あの元々持ってた思想あるじゃん、
うん、
じゃない思想ってものを、まあ、繰り返し叩き込むことで、それ以外の思想を、まあ、許さないっていう思想、
うん、
まあ、教団側が思ってる思想っていうものがあるとしたら、まあ、それが絶対 100% 正しくて、
うん、
でそれ以外の思想ってものは 100% 間違っているっていうね、
うん、
いうような思想の制限をかけることを言いますと、
はいはい、
まあ、それは思想に関しては、まあ、それはね教団によっていろいろありますよと、
うん、
こういうのが正しい、こういうのが間違っている、ね、ありますけど、まあ、それをね、あ、もう前回にも言ったんだけど、白黒はっきりつけちゃうってところね、
うんうん、
で制限かけていくってところね。
はい、
で感情に関しては、まあ、主に、マインドコントロールで取り扱われる感情の制限っていうのは不安と恐怖の部分ですね、
はいはい、
で よくないっていうか、ね、マイナス側面の感情の方で、ね、喜怒哀楽のうち喜怒楽ではないと、
うんうんうん、
いうところで不安と恐怖の感情を主に取り扱っていて、まあ、常に相手に不安を抱かせる、
うん、
常に恐怖を相手にまとわりつかせると、
はいはい、
いうところが挙げられてます。その中で、まあ、結構、まあ、よくある制限の方法としては、教団に対する、まあ、不安だったりとか教団に対する恐怖心っていうのは信者の中にはあると思うんですよ、
うん、
それを、まあ、制限していくんじゃないけど、それを、うまく誘導して社会への不安に持っていく、教団への不安を、まあ、これは、具体例で言うと、前回とかに挙げさせてもらった前々回かなとかに挙げさせてもらったんですけど、とある教団が、選挙に落ちましたと、
うん、
選挙で大敗しましたと、 大敗したら大体の信者さんたちはこの教団もしかして支持されてないんじゃないとか、
うん、
教団の考えて間違っているんじゃないっていう不安を覚えたりとか、
うんうん、
すると思うんだけど、そこをまあうまいことね教団トップの人たちが操って、まあ、これ社会が悪いんだと、
うんうん、
社会の方に不安が残るんだよっていうような誘導をかけることで、恐怖とか不安の感情をコントロールしていくっていう、
はいはいはい、
いう手法が、まあ、この感情の制限のことですね、
うんうんうん、
で、まあ、情報の制限はもう聞いた通りで、ね、分かりやすいと思うわ、
はい、
自分たちに都合のいい情報は許可して自分たちに都合の悪い情報は許可しないっていうやり方で、
はいはい、
だからスマートフォンとか携帯電話の持ち込み禁止だったりとかテレビがないとかね、
うんうん、
で情報を制限していくんですけど、結構よく行われがちなのが聖書の取り扱い方です。
はあ、
教団って結構やっぱり聖書を元にするっていうか説得力を持たせるためなのかな多分、うんうん、聖書は取り扱いますと、
うん、
聖書にこう書いてあるんだからこうなんだよ、
はい、
その聖書切り抜かれてます当然、
まあね、
まあね、あ、自分たちに都合の悪いところは切り抜取られて、
うん、
なかったことにした聖書が置かれていることがありますと、
うんうん、
いうように自分たちに都合のいい情報だけを、その人に与えて自分たちに都合の悪い情報っていうのはとにかく制限していくっていう手法をとって、情報の制限を行ってますと、
うんうん、
で、まあ、この4つ並べてみて、まあ、なんとなく途中でも話しちゃったけど分かるかなって思うところとして全部極端なんですよね、
うんうんうん、
これって例えば行動の制限って例えばとある宗教では豚肉食べちゃいけない、牛肉か食べちゃいけないとか、
はいはい、
女性は肌を見せちゃいけないとか、
うんうん、
まあ、ある程度制限してると思うんですけど、
うん、
それってあんまり制限そこまで厳格にしないよねっていう、
うん、
それによって何か思想に関わることでもないし他者もそうあるべきって言ってるわけじゃないよ、他の信者はそうしなくてもいいよねっていう、
はいはいはい、
例えばだけど肌見せて見せちゃいけないような宗教に入ってるからといって肌見せてる女性がいたらそいつを非難していいわけじゃない、
はいはいはい、
そこにある程度自由を持たせてる、
はいはい、
まだそんな制限してるわけじゃない、
うん、
一方でこのカルト教団って私たちが呼んでいるような教団たちはそいつらは悪と見なすよ、
はいはい、
で自分たちは善と見なすよ、この善悪の白黒つけるって前回言ったところ、
うんうん、
であったりの極端なところが見えてくるのがこの行動の制限でもあったりとか、
うんうん、
まあ思想の制限とかも思想に関してもさっきの例と一緒で思想をまあ教団側からこういう思想ですよってみんなどの宗教もやってくるじゃない、
うん、
やってくるけども基本的にその思想って持ってない人悪い人って言わないよねどの教団も、
はいはい、
今残ってる現存の宗教としてはね、
うん、
キリスト教徒が例えば仏教徒に対して仏教徒の思想は絶対間違ってますよ私たちが 100% 正しいんですよって言ってこないよねっていう、
うん
う
ん、
まあ、それをやってくるのがカルト教団の、まあ、一つの見分け方になってくるよねっていう、
なるほどね、
完全に白黒つける体制、
うんうんうん、
こっちは絶対正しい、あっちは絶対間違ってる、だから自分たちの考えだったりとか行動制限をしていないやつらはおかしいんだって言ってるのは、まあ、結構その怪しめなところが色濃く見えてくる、見分け方の一つになってくるかなってとこですね、
うんうん、
でとこなんで、例えばなんだけどそれこそキリスト教だったりとか、他の宗教を見てあいつらも制限してるんだからあいつらも実は悪い宗教なんじゃないって思う人がいるんだとしたら、まあ、本質見誤っちゃいけないよってとこ、
うんうん、
本質としてはやっぱり白黒はっきり善悪つけちゃう、
うんうん、
っていうところであったりとか、そう前回話したところで言うと、エリート心理だったりとか、
はい、
を利用するところだったりとか、集団の決定が個人の決定になっちゃって個人の決定よりも集団が決定したことを絶対とみなす、
うん、
だったり集団がやったことは自分の個人の意思でやったように錯覚させる手法だったりとか、
うん、
そこがまあ結局悪いところ、まあ、前回のカルト教団の定義のところ、
うんうん、
まあ、そこは見誤らないようにした方がいいですよってところ、
うんうんうん、
だからそれ宗教にもそうだけど結構ねあると思うんですけども、幼少期からの教育もマインドコントロールなんじゃないみたいな、よくあるか別として日本の教育ってその日本の政治に都合がいいようにマインドコントロールされた結果であるみたいな、
うんうん、
ような論調もこの結構宗教学の中ではまあまあ取り扱われたりするんだけど、そこは結構個人の自由って与えられているじゃない、行動の自由とかも、
そう、ね、
思想の自由も、
うん、
感情の自由も情報の自由も、 それなりにどころか多分に個人の自由が与えられている中で、
うん、
個人がどう思うか最終的にどう行き着くかは結構個人任せのところ、
うん、
あるところを、まあ、そこの自由を与えてくれない宗教と一緒にしちゃいけないよねってところで、
はいはいはい、
っていうところは、まあ、確実に、見抜いてというか本質見抜いてこの悪い宗教いい宗教というのを見分けていきましょうっていうのは一つあります、
うん、
で今言ったのが行動思想感情情報の制限4つの制限ありましたけど、まあ、これによって相手の人格を一旦破壊すると、
はいはい、
まあ超ざっくりなフローチャートを描くとすると行動の制限を設けますと、
うん、
あなたはこの時間帯にこれをしてください、
うん、
でこの時間帯にはこれをしてください、これは絶対やってください、これは絶対やっちゃいけませんと、
うん、
その行動が根付くとどうなるかって言って今まで自分たちが行ってきた生活リズムであったりとか、
うん、
生活習慣であったりっていうのはなくなっちゃいますよねっていう、
はい、
で新しく、行動してくださいって言われたものが習慣として根付くと、
うんうんうん、
これを、人格の新たな人格の植え付けとしていますと、
はいはい、
でもって前回のお話の続きになっちゃうんだけど、前回の話でもマインドコントロールの定義だった冷静に考えた時にはそのルーティーンの今回の行動の制限でいうとルーティーンって受け入れないんじゃないっていう、
うん
いうものを無理やり押し付けられて無理やりその人格に変えられることをマインドコントロールと呼ぶわけだから、
うん、
そこの制限には本来冷静だった時には自分は絶対受け入れてないだろうっていうものが含まれてたりするよっていうところ、
うん、
で思想に関しても同じですね。その思想って冷静だったら絶対自分受け入れてないだろうなって思うところを繰り返し叩き込まれるところで一旦自分の人格今までのルーティーンだったりとか自分の今まで持ってた思想ってところを取っ払われた後に植え込まれる、
うん、
で、まあ、感情はねちょっと難しいことになっちゃうんだけど、
うん、
感情も常に不安と恐怖が、渦巻いてる状態って人間結構さあれじゃない、複数の感情を1個に出せなくない、喜びながら悲しむとか、
うん、
悲しみながら怒るってできないじゃない、
うん、
そうするその中で不安と恐怖を常に張り巡らされてる状態ってさ他の感情って出てこないんだよねあんまり、
はいはいはい、
というところで不安と恐怖っていうのと常に戦わせるっていうねその本人に、
うんうん、
というところで無理やり制限かけていく。そうなると人間なりたいですかそういう人間にっていうその感情不安と恐怖しかない人間になりたいですかって、
うんうん、
まあ冷静に考えたらそんなもん絶対ないじゃない、うん、なりたい人もいないじゃないっていうのを無理やり叩き込んでいって常に不安と恐怖と何かしらと戦っているような人間っていう人格を植え付けられる、
うんうん、
っていうフローですと。情報に関してはね、またこの何新たな人格とかとはまた別のところで情報制限することで都合のいいよねっていうところの中で今までの3つの行動思想感情に対して、感情に対しての情報っていうなんか4つ目だけちょっと、ねまあ、ニュアンス違うよ、ね
はい、
その行動おかしくないみたいな、その行動ルーティン、
うんうん、
おかしくないとかその思想の根本おかしくないとか、
うん、
感情に不安とか恐怖しかないのっておかしくないっていうのに気づかせないために情報制限するみたいな、
うん、
ニュアンスなんで、まあ、情報に関してはちょっと独特なものになってるから見分けづらいところになってくる、
うん、
だテレビがないのがおかしいとかっていうのもさ一概にそうとも言えないっていう、
そうね、
うん、ラジオがないのもおかしい、テレビがないのもおかしい、なんか聖書が切り取られてるのもおかしいっていうのも、まあ、なんかそこだけ見てもおかしいかなっていう、
うんうんうんうん、
その先にある行動思想感情の制限が二者択一じゃないか、
うん、
でその行動思想感情の制限が冷静になった自分が受け入れるものであるというか、
うん、
でそれが集団の決定と個人の決定をなんかごちゃ混ぜにしてくるような違和感はないかというところ、
うん、
で悪いものを見分けていきましょうっていうのが、まあ、今回のお話だったんですけど、
はい、
次回は、まあ、これを受けて実際かかっちゃった人をどうやって治すかっていうやつだね、
はいはい、
特に一回自分の元の人格っていうのは壊されてるわけじゃないですか、
うん、
壊されたものって修復可能なの、
はいはい、
もしくは、新たに作られた人格をそもそももう一回破壊してだから合計2回だよ、
うん、
2回目の破壊を行って新たな人格を植え付けるのか、まあ、それってもう一回マインドコントロールじゃねえのどうなのみたいなところでどうやって直していくかっていう話を次回していければなっていうところですね。
なるほどね、
になってはいるんですけども、まあ本当に今の 今回の具体例っていうのも全部の教団に、共通する具体例って感じだったんで、
うん、
本当の具体例で言うと例えばだけどさ、密室に閉じ込めてうんぬんとかさ、
はいはいはい、
監禁してとか拷問してとかっていう話があったりするじゃない。
あるね。
その辺ってやっぱ教団によるんだよ。やるとこもあるしやらないとこもあるし、当然、
うん、
過激なとこはやるだろうし、過激じゃないとこはやんないし、
うん、
なので今回その説明省いたんだけど、その省いた理由としてはやっぱりそこで、これアメリカのね、例なんだけど、実際怪しげな集団にかかってると、
はい、
集団にはまっちゃってる人がいる、
うん、
でその人に対してあなたマインドコントロールされてますよって、
うん、
カウンセラーたちが言ったわけなんだよ、
うん、
言ったらいや俺たち拷問受けてないから大丈夫なんだよ、
うん、
だって監禁とかされてないし、こうやって自由に外も歩けてるしね、
うん、
だから俺はマインドコントロールなんてされてないんだってその本には言うんだけど、それってまあその拷問とかが先に来ちゃいけないんだよ。やっぱその先にあるマインドコントロールを見なきゃいけなかったりするから、
はいはいはい、
今回こうやってここの具体例で例えばだけど拷問とか監禁とかを挙げちゃった場合、
うん、
拷問されしない宗教は全部安心ってなっちゃったら困るから今回説明しませんでしたっていうね。
なるほどね。
そうそう、
うん、
っていうので説明してませんよって感じなの。
まあ根本は別のとこというかね。
そうそうそう、
制限にかかってくると。
そうそうそう、その行動の制限の極たるが換気なだけっていうの、
うんうん、手法論の一つですよ、ね、
そうそうそうそう、うん、手法の一つとして、まあ、換気確かに行動制限にさ、
うん、
最適じゃない、最適だから行われてるだけで、換気とまで言わなくてもあのお前は何時に起きて何時にこれを絶対しろ、
はい、
って言われたらちょっと怪しいなと思ってもいいよね。
うんうんうんうんうん、
でそれをしない人間は全員悪だみたいなって言われたらなおさら疑っていいよねっていう。
はいはいはい、
まあ、それって牛肉を食べちゃいけないとか日曜日には礼拝しなきゃいけないってどう超えてるよねってい
う、うんうんうん、
ところだよね、
うん、なるほどね。
なんで具体例って言ってもちょっと上げにくいところではあったんですけど、ね、こういう制限が行われてますってこと、
うんうんうん、
具体例って結構無人数は結構いろんな教団いろんなことやってるんで調べれば、
まあだからそうだよね、まあ、これをやったからっていうのを上げちゃうと、
そうそうそうそう、じゃあそれ以外は安心なのってなっちゃう、
うん、
それはそれで心理学的には困っちゃうっていうかさ、
はいはいはい、
そう言いたかったわけじゃないからっていう、
まあ根本は人間性を破壊されたかどうかって、
そうそうそう、されたかどうかって、
うん、なるほどね、
まあ、かといって、まあ、逆にねその牛肉だって制限してんじゃねえかみたいなこと言われた時にはそうじゃねえよと、
うん、
その制限で人格破壊されないでしょ、
うんうんうん、
って言えたかどうかで、言えるかどうかで、
なるほどね、
っていうとこですね。
まあなんかこうやっぱ最初にコメントしたけど、
うん、
占いはやっぱ手のいいよな。
手がいいよな。占い嫌いなの？
あ、いやいや嫌いなわけじゃないけど、ツールとして手がいいなっていう。
あ、まあまあそうね、うん、
なんか出たから、
うん、
これしちゃいけない、
うん、
やっていい、
うん、
で時間もこうした方がいいとか、
うんうん、
言えちゃうしさ、
まあそうね、
とか思想もまあまあまあ、ね、不安と恐怖とかも咲いた
り、まあ、咲いたりさ、
うん、なんかすげえ都合いいなって占いってだからすごい宗教とか昔からあるじゃない占いは、
占星術ね、
そうだ、本当に昔からあったんだなってそういうのが、
うん、まあ、そのなんか占いにしてもさ、
うん、
やっぱなんかパチモンの占いとさ、
うん、
ガチの占いとかあるのか知らんけどさ、
うん、
パチモンの占いとガチの占いのなんか見分け方としてはやっぱりでもあれなのかなって、その感情のさ恐怖と不安をつきまとわせるもさ、
うん、
あなたこれしないと死にますよだけ言ってたらさ、
うん、
疑っていいのかなと、
うんうん、
でもこれやったら幸せになりますよだったらまあもうちょい信じてみたかな、
そうね、うん、
これやったら今のままだとあなたダメかもしれないけど、このこうなったら幸せになりますよっていう道筋示してくれたらまあそこそこ信じてもいいんじゃないとかね。
そうね、
行動の制限とかもあのそれはさすがにやんねえわみたいなこと提案してきたら、
うん、
疑っていいし、
そうね、
そんくらいだったらいいかって思うレベルだったら信じていいしみたいな。
確かにね、悪用しやすいよな
悪用はしやすいね。まあ、占いはまだね情報制限してこないだけで、ね、そこまで悪質でもないっていう、
そうそう、だまあ占いとかのやつは多分こう123でこう、
うん、
まず行ってそうなったらもう4は簡単だからね、
まあそうね情報のところね、うん、
だなんかこうまあ占いはそうだし、なんか他の教団はそうだけど、こう順序とあれでこう手段と制限の仕方変わってくるよね、
うん、
うん、
結構このマインドコントローラーそのかかってる人っていうか本人が気づかないっていうのもねざらにあるらしいんで、
うん、だからなんかまあ聖書もやっぱツールだよね、
うんうん、
やっぱツールの使いどころじゃないけどやっぱないときついんだろうな、
うん、
だから僕がマインドコントロールするとしたら僕で行くわけはちょっと難しいんだよねやっぱ、
うん、
こう何かツールがあって
ないと
そう
困っちゃうね、うん、タイガのその口だけでなんとかなるもんでもない、
そうそうそうそう、それがねやっぱ欲しいよね。
だ結構なんだっけその電脳波装置みたいな、
うん、
まあ、とある教団がやったりするけどあれもなんかパチモンだったって噂もあったりするもん、ね、
はいはい、
やってない本当は、
うんうんうん、
やってるように見せて信憑性を高めたりとかさ、
うんうん、
逆に恐怖を植え付けるっていうかさ、
うん、
あれなんか装置が怖いとかさ、
はいはいはい、
とかっていう、まあ、ツールとして使ったみたいな説もあったりするし、ね、
うんうん、
実際に脳波いじくったわけじゃなくて、
そなんかコントロール効くんだよな脳って
、まあ、プラシーボとかもあるしね、
うん、
脳のコントロールの話でいうとね、
そうね、
結構都合いいようになっちゃうからね、
うん、
でもまあその自分がマインドコントロールされてるかどうかを見るにもやっぱり制限どこまでされてんだろうと思ったらいいよね。
はいはいはい、はい、
例えばだけどさ会社になんかすげえコントロールされてんなみたいなブラック企業に勤めてるけど、うん、俺自分のところブラックじゃないよと思い込んでる人とか、
うん、
に対して本当にマインドコントロールされてないかどうかってどこまで自分の自由が効いてるかによって判断していいよねとは思う。
だなんかこの4つあるけど全部揃ってないケースってあるよね。
あるね、
うん、
ある
ってことだよね、
うん、あでもまあ教団に教団あ怪しげなカルト教団は大体全部やろうとするけど
なほんなマインドコントロールにも尺度があるって話じゃない
ですか、うん、そうそうそうそう、
その完全にしゃぶ漬けじゃないけど、うん、なるためには多分4個揃ってた方が多分
そうそうそう
なりやすいけど、
最終的にさそのカルト教団がさ、うん、あまあ、最初あ前回のところで概要でも挙げたけどさカルト教団ってまあ反社の部分ありますよみたいな言ったじゃん、
うん、
あ反社会的な、ね、面がありますよって言ったけど、うん、そこで犯罪を犯すとかになるにはやっぱしゃぶ漬けじゃなきゃいけないからさ、うん、反社の行動みたいな、
うん、
だから教団は4つやろうとすること多いけど、
うん、
マインドコントロール自体はまあ2つでも成り立つしね、
そうね、
うん、その結果そのコントロールした人間をどこに持っていきたいかでさ、
うん、
例えばだけどさこれこの後の調べたときにね、発表しないんだけど、
うん、
調べたときには、あれが出てきたの、自己啓発セミナーっていう話。
はいはいはい、はい。
自己啓発セミナーにあの数十万払っちゃったみたいなのは、絶対これ4ついらないと思うんだよ。
そうね。
2つでいい。
うん。
感情と情報だけでいいなんだ
よ。もう軽くでね。
そうそうそうそう。
背中押すぐらいでいいレベル。
そうそう、数十万払うだったらね。うん、ただ宗教とかで自分がさ、殺人を犯すとかさ。
人生を捧げるまでに行くには、
そうそうそう、4つ必要だよね。
うん、確かに
そこはあると思う、その尺度として、うん、マインドコントロールの尺度は当然あると思う。
そうね、もう全ての人格をなくすんだったら4つ必要だよな、
うん、で自己啓発セミナーね、そう出てきたんだけど、あの3つぐらいで行うっていう、ね、行動は制限しない、
そうね、うんうんうん、
情報と感情と思想で持ってくっていう、
はいはいはい、
まあ、感情はどこにもつきまとってくんだけど、あなたこのままで老後不安じゃないですかみたいな、
うんうん、
このままの日本で不安じゃないですかみたいなね、
うん、なるほどね、
不安を常に張りまとわせれば結構必須科目かもね、マインドコントロールの中で。
確かにな、完全になんか白黒はっきりつけない、もう異教と排斥的な、
ね、あそうそう、
うん、あのほんと昔のキリスト教って感じの
だからカルト教団っていう、カルトっていう元はキリスト教っていうから、
ね、うん、そうね、まあよう見ますわ、こう聖書を学びましょうっていうやつは。
あね、
そっから行くからね、大体
そのね、その聖書も正しいかどうか分かんないっていう、
うん、
結構切り取られてるらしいですよ、いろんなとこで。
まあ全部はね教えられないですからね、そうねっていうだから今日重要なポイントだけね、
そうそうそうそう、
まあ分からないですけどね
分からないですけど、入ったことないからね、
うん、
分かんないけどね、
まあでもそういうことだよね、
うん、
やるなら
断片的に持ってくっていうね、
うん、
都合の悪いところ隠してね、
1時間で教えます
テーションね、うん、1時間で教えらんねえんだよな、結構だからそのマインドコントロール大丈夫とか宗教で見たら大丈夫って思ってる人もね、
うん、
あのまあ壺買わされたとかさ、
はいはい、
自己啓発セミナーで数十万払ったとか、
うん、
変な情報商材ハマっちゃったとかは全然このマインドコントロール上ありえるからね、 うん、まあ、ある程度そのなんか何ちゃんとモラル持ってじゃないけどさ、
うん、
なんか持っててもいいよなって思う。
らしいよ。何かしらだから使ってるって話だよね、うん、そういう系のっていうのは。う、ね、意図的にだろうけど、
うん、
あ、なんか分かんないけどさ、
うん、
そういう自己啓発とかの人たちは学んでやってんのかね。
ああ、学んでやってんじゃない。
どっちなんだろうなって思うんだよね。
なんか見たことあるよ、自己啓発を作るにはみたいな。
なるほどね、
うん、
あ、ここをつけみたいなね。
そうそうそうそう、
うん、
私のマーケティング処方みたいな。
そうだからさ、最初にあの一番最初に出てきたものってさ、
うん、
マッドサイエンティストみたいな人がいたんかなって思うよね。研究してさ、
うん、
これ使えるみたいなさ、
試行錯誤だったんじゃない、やってみてだったんじゃない、
やってみてだったんかな、ミイラ取りになったみたいな。
それかマジでキリスト教とかから参考にしたか。
はいはい、
キリスト教これで洗脳してんなみたいな。
あ、歴史に学べるね。
そうそうそうそうそう、
はいはいはい。だから開発者はどんな心境だったんだろうなって思うわな。
そうね、あの具体例挙げなかった監禁とかのさ、うん、もう一つとして結構さ、いたちごっこなんだよこれ。そのなんか具体例をさ挙げたら、その具体例以外のことすればいいでしょみたいな。
うんうんうんうん、
マジいたちごっこになるんだよ。
そうだね、うんうん、
でそれをそれもダメだよって言ったらさ、じゃあ違う手法を取るわ。
はいはいはい。
でもまあ、ものの本質見たら、そこ、ここは絶対変わってんだよ、今回によって
。うんうん。なくならないってことだもんな。
そうそうそう。
いくらでもやりようはある。
いくらでもやりようはあるし、時代に合わせてくるし。
うんうんうん。
自己啓発とか結構そう、今の話の流れで言うとさ、自己啓発とかめっちゃ流れに合わせてんだって思う。
まあそうね、情報商材、
うん、
自己啓発あたりはね。
そうそう。時代に合わせてさ、Twitter とかインスタを使ってくる人もいるしさ。
うん。そうね、
LINE 使ってくるとかもあるしさ。
そうね、で用語とかもそうじゃんね、うん、なんとなく AI って使っときゃ騙せそうな気がする、ね、
そうそうそうそう。そこはもうなんか手法はね、本当に時代によって変わって、ここ5年ぐらいでもね、
うん、
多分バージョン 4.01 ぐらいまでいってるでしょ。
そうね、まして稼げそうだよな。
なんか学んだらいけそうな気してくるよ、
うん、そうそうそう、
俺たちいけんじゃない、
簡単に。
ここまで心理学学んだらさ、やれそうじゃない。
いや、ある程度はいけんじゃない。
いけるよな。これ金稼げそうだもん。
あと足んないのは法律だよね。
法知識ね。
法知識重要だと思うよ。
大事だね、
う
ん、そグレーゾーンつくじゃないけど、
そうそうそうそう、
ちゃんと捕まんないラインでやんなきゃいけないから。
そうだから自己啓発とか情報商材周りはそこら辺のブレーンが多分必要だよね、うん、
そう、法律知識のブレーンが必要だよね。
そうそうそう、訴えられたらとか、うん、そこら辺を考えた上で
詐欺にならないようにしなきゃいけないし、窃盗にならないようにしなきゃいけないし、
そうそうそう、だそこら辺をしっかりしたら多分金稼げんだろうね。
いくか。
その法知識だよね、あとね、必要なのは。
誰かいない、知り合いに。
ブレーン
法律事務所とか通う。
汚い汚いやついる。
いないかな。
いや、それさえあれば多分、ね、ノーリスクで攻められるよね。あとは倫理観だけだ
よね。俺たちのモラル、
うん、
モラルだけだ。
自分たちの倫理観を破壊しなきゃいけない、ね、新しい倫理観を見つけないといけない。
俺たちそんな倫理観ねえよ。もともとそんなモラル持って生活しないよ。
だからもうお金をどんどん10万やって、その人たちが全然幸せにならなくてもいいやって思えるかどうかだよね、
うん、そうね、
うん、
俺のために数十万かけてくれるならそいつらどうなってもいいやって。
そうそうそうそうそうそう、そういう倫理観を植え付けられればもう 100% できるよね。
それ考えたらいけるな、
うん、
俺たちいけるよ。
まあなんかさ、そのネズミ講とかもそうだけどさ、
うん、
すごい上はさ、
うん、
もういろいろ層が積み重なっちゃって意識できないぐらいにするっていうのが一番いいよね、
うんうん
うん、なんか騙してるっていう感覚さえもない、
感覚さえないっていう
とこまでいくといいよね。
まあ下の方もさ、うん、結構なんか盲目的、なんかその家族から金せしめてやろうじゃなくてさ、
うん、
いいもんだから進めてくるみたいな説もあるもん、
うん、
本当にいいものだと思い込んでるから、
うん、誰が幸せなんだろうな。いや、一番下だけか。
一番下、
一番下だけだよね。
うん、まあ、一番下からそこそこ下ぐらいまで、ね、
うん、
下の下から下の上ぐらいまではまあみんな不幸なんじゃない。
みんながだから でも進めてる人もそれがいいものだって思ってる、うん、で楽しく働けてんだったら別に悪いことではないんだよな、個人的あの本人だけで言うとだよ。
でもそれ多分借金とか背負ってたりするじゃない、そういう人たちって
そこまでいくとちょっと、うん、
その人たちの収入が仮にさ3万とか、うん、月3万とかですよだったらその分本人幸せだからいいよねと思うけど、
うん、
マイナスになっちゃうとそうは思えなかったりするんじゃない。
そうだな、
不幸に分類していいんじゃない。
そうだよな、
本人が少し少額でも稼げてるならいいけど、
うん、だからその情報商材とか難しいのはさ、
うん、
こう両親が痛むんだったら、
うん、
お金ない人からじゃなくてお金ある人から取りたいじゃん。
お金ある人は多分引っかかんないんだよ。
そう、難しいんだよな、
不安とか恐怖がないから。
ああ
、お金ある人って。
そうそうそう、だからその結構下の人が取るわけじゃない、
うん、
そうなるとやっぱね、こっち側の両親が痛むわけだから
なんか貴族的な考えだよ。
そうそう、な、なんとかしてお金持ちから取ったら心痛まないよなって思うよね。
お金持ちむずいよ
な。あ、
お金持ちなんかさ、それこそ情報もさ、まあ、つていっぱいあるだろうしさ、制限しにくいじゃん、
うん、
報道もお金持ち多分制限しにくいじゃん、
うん、
で感情もさ、お金持ちなんか恐怖と不安なんかねえよ、金持ってるんだもん。
コンフィデンスマンやるしかないよね。ね、
コンフィデンスマンがね、うまくいくのは結構あれだから、ね、そいつら金にがめついからさ、
うん、
あのマインドコントロールじゃない、純粋に詐欺だよ。
詐欺だよね。
詐欺の手法もね、なんか随分昔に学んだことあるんだけどさ、
うん、
一回やっぱりちゃんとお金あげるんだって、
はいはい、
でこの餌はちゃんと食えますよって言って、その餌を元に釣り上げるっていう。
ああ、コンフィデンスマンのやり口じゃないですか。
そうそうそうそうそう、
そうね、
それはできるかもね、マインドコントロール別手法で ね、
そうね、お金を信じてるんだから、
うん、
お金でっていう。
そうそうそうそうそ
う、うん、確かにね。ででかい金を産みに食う。
そうそうそう、エビ対ってことだよ、
はい、うん、
エビ対する考え。
はいはいはい、はい、なるほどね。やっぱなマインドコントロールって考えると、やっぱり下の方から取るしかないんだよな。
そうなんだよ、社会に不安があって、
うん、
常になんか俺これでいいのかなって思ってるような弱者をターゲティングするのが効率いいんだよ、うん、でもって一番効率いいのは情報が、まあ、例えばだけどテレビしか情報源がないとかさ、
うん、
はたまたネットしか情報源がないみたいなさ、
うん、
偏った大学生とか狙い目。
やだな、なんとかしてなんかみんなが幸せになる詐欺ないかな。
詐欺すんだ
みんなが幸せになる情報商材。
じゃあ詐欺すん
だ。お金持ちからお金もらって勉強になりましたねって言って、こっちはお金もらえるみたいな。
真っ当な商売だ。
コンサルだよ。
ただのコンサルだよ。真っ当な商売だ。
そう、難しいな。
じゃだったら真っ当にコンサル会社立ち上げろよ。
ああ、本当に簡単にいかないもんだな。
そんなになんかみんなを幸せにしようって思いがタイガーにあったことがびっくりだ。
うん。
割と自分以外どうでもいいと思ってそうだった。
いやいやいや。
いやいやいや。
なんか下の方は嫌なんだよね。
まあ下の方が苦しむのは見たくない。
うん。いやなんかまあ同じぐらいやったらいいんだけど。
うん。
すごい苦しい人たちをさらに追い込むのって怖い、嫌だ。
あ、まあ心痛むよね。
ああ、だからいいのか、同じぐらいの人に痛みつけたいな、だったら。
ちょっと距離開けろじゃん。
同じぐらいの人騙せないかな。
同じぐらい痛むんだ。
うん、ちょっと下がるぐらいいいでしょって思っちゃうよね。
俺結構タイガー下だから許してる。
わかる。同じぐらい大きくて。同じぐらいでしょ。
タイガー下だから許してる。
まあ、それくらいの人だったら、
その考えになるんだったら距離開ける。
一番最初は短くから攻めるから。
そう、大体みんなそうだから。じゃあ距離開けるわ。
投資とかいいラインだよね、マジで。
まあそうね、
うん、
投資とかもね、証券、まあ、証券マンとかね、
うん、
営業とか多分やってるよこれ。
そうね、
不安つきまとわせてくるよ。
一回200万ぐらい預けてみないか俺に。 AI で
AI でやんだったらお前に預けるなんでお前預けるフェーズが。
俺が絶対儲かる AI 作ったからさ。
なんでお前に預けるの。
このボタン押せば一生増え続けるから。
なんでお前に預けるって一段階踏まなきゃいけないんだよ。
でも俺じゃなきゃ動かせないからその AI、
その AI よこせよじゃん。
もう2ヶ月目から配当がいやそういうのがね、
うん、
なんか いけそうな気がするけどね。
まあそうね、
うん、
まあ今だったらいろいろ流行ってるからね、投資回りね、
仮想通貨投資回り、ね、
そうそうそうそう、
まあ、ぜひやる方は
まあこの辺で見分けてくれればな。
わかりました、じゃあ締めていきましょう。世界心理学談笑中 SSD ラジオはお便り募集しております、
はい、
メールアドレスは SSD ラジオ199@gmail.com です。 Twitter の DM でもお待ちしております、
はい、
それではまた来週お会いいたいタイガと
南沢でした。